ラジオをお聞きの皆さん、おはようございます。FM 那覇より毎週日曜日9時30分からお届けしております坂本のりひこのラジオ経営塾が今日も始まりました。
この番組は20年間で1万人の起業家経営者を指導してきた坂本のりひこ先生があなたの経営に役立つヒントや最新の情報をお届けする番組です。
坂本のりひこのラジオ経営塾、今日も最後までお楽しみください。今日も始まりました、坂本のりひこのラジオ経営塾。パーソナリティは私、中田民子と根葉智美がご一緒させていただきます。はい、では坂本先生、根葉さん、今日もどうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
早速なんですけれども、ね、根葉さんはまたね、元々のご先祖様沖縄ということと、あとそれで、ね、坂本先生はよく沖縄ね、おいでになられたりで、
はい、
で、あと、この放送局は FM 那覇ということで、ちょっと今日沖縄つながりの話題を楽しみたいなと思いますが、はい、坂本先生、オリオンビールは飲まれたことありますか？
はい、もう大好きでございます。沖縄行ったらとりあえず、オリオンを飲まないと沖縄に来た気がしないなっていうぐらい、はい、もう大好きビールでございますね。
もう大丈夫ですな。はい、沖縄住民の称号が今ね、与えられてる感じですね。
ありがとうございます。本当大好き。
ネオさん、オリオンビールは？
はい、沖縄行った時には飲んでますね。こっちでは、なんか機会がなくって飲まないですけど。
ああ、OK です。もうそれだけで今日話が盛り上がると思います。ちなみに私はもう水代わりにですね、オリオンビールの育ちですね。
水なんですね。
すごい。
ね、要はね、沖縄のね、沖縄、まあ、県民からすると、まあ、ソウルフード、フードっていうかドリンクっていうんですか、うんうん、まさにオリオンビールだなと、祭りもオリオンで始まり、オリオンで終わるみたいな。すいません、他のね、酒造会社さんもいらっしゃいましたが、ちょっとね、うん、今日この話、すべてのお酒大好きですけれども、うん、ちょっと当てたいね、理由があったんですね。で、実はオリオンビール、本当ね、観光でいらっしゃっても絶対飲まれない方はいらっしゃらないし、沖縄といったらオリオンビールというね、うん、地元の大きな企業なんですが、坂本先生、東洋経済の方にこれ実はね、去年の暮れ取り上げられてたんですよ。
はい。
っていうのが、オリオンビールがストロング系をやめましたと。
うん。
9% チューハイ。ね、発売から7ヶ月で、なんと決断したと。
うん。
ね、ストロングって本来は売れてるね、お酒の種類。
うん。
なんですが、これ理由があってですね、やはり高アルコールなので、健康志向、本来のアルコールって健康志向ではない感じがするんですけれども、実はオリオンビールさん、社内でも健康を増進しようみたいな動きもあったりで、で、このストロング系がですね、まあ、いわゆるアルコール中毒とか依存症の原因になる可能性が高いっていう指摘もあったということで、思い切ってですね、このストロング 9% をやめたっていうね、会社さんの決断、いかがですか？売れてるところを辞めるという先生、経営的に。
ねえ、すごい本当に手伝う。僕もこの記事ね、読ませていただいて、本当に、素晴らしいなと思ってね、このオリオンビールの新しい、まあ、早瀬さんってね、社長さんですけれども、本当に素晴らしいなと思いまして。で、まあ、このストロング系のチューハイは、アルコール度数がね、9% ということで、まあ、通常のビールとかよりも結構高いんですよね。
そうですよね。
で、味がすごい飲みやすいんですよね。
うんうん。
要は、フルーツとかの、フレーバーがついてるので、うん、で、そんなに、まあ、工場用のね、まあ、酎ハイなんで、アルコールなんで、まあ、そんなに癖が強くなくて、まあ、要は、ジュースみたいに飲めるっていうことで、うん、で、結構すごく、まあ、ヒット商品だったんですけれども、うん、これ結構、あるところからね、まあ、社会問題になってきて、結構、今おっしゃったように、アルコール依存症になってる人、とか、
うんうん、
まあ、依存傾向の強い人が、まあ、このストロング系のチューハイで、もう3本ぐらいこれ一気にね、500を飲んじゃうともう、一気にもう飛んじゃうみたいな、
うんう
ん。そんな感じになってて、まあ、すごい社会問題になったんですけども、それがま、ね、本当に今回やめるって決断、本当素晴らしいなっていうふうに思いましたよね。
いや、本当ですよね。すごく勇気がある英断だったんじゃないかな、なんてね、思いますけど。うん、 ねえ。でも実際に本当にこの話を私の身の回りの事実なんですけど、私も結構ストロング系全然嫌いじゃないんですけど
あ、
ね、お
そう
酒
なん
全
だ。やっぱさすが、さすがですね。
般。もうこれは本当ね、沖縄の遺伝子かなと思ってますけど。ただやっぱりこう毎日、例えば仕事が終わってストレスが溜まった。で、キューパーを2本大きいのを飲む。で、その継続性の中で依存症になって、会社を退職された方っていうのが実際いらっしゃってですね。だからその中で、特に沖縄ってすごくお酒飲む地域ではあるの
そう
で、
ですよね。
ね、その地元のこの大きなね、もう、看板の会社さんが辞めるって、ある意味沖縄県民にとってもこのニュースを知ってる人はすごく衝撃的でした。
ああ、そうですよね。なかなかね、やっぱ売れてる商品をね、やめるって、やっぱ経営者としては結構ね、苦渋の決断というかね、難しい決断ですもんね。
だけど、まあ、何を大事に経営戦略とか、まあ、中長期の計画を立てていくかって言ったときに、多分これ売上のみを重視するとこの決断には至らなかったのかななんて、もちろんいろんな分析をされて、そういう決断をされてらっしゃると思うんですけど、先生、私はそこにすごく志っていうか理念を感じたんですね。
ですね。やっぱり今の経営ね、本当にこれ、ね、先取り、この社長さん本当素晴らしいなと思いますけれども、やっぱりそういうね、単にやっぱ目先の利益を追わないっていうのはすごく大事かなっていうふうに思います。で、やっぱり今自分たちがやってることが、まあ、利益にはなるんだけども、要は誰かを不幸にして、その利益を生んでるっていうふうになるっていうのは、これ本来の利益の取り方ではないのかなっていうふうに思うんですね。で、よく私もよく言うのが、まあ、幸せな利益を生み出していきましょうねっていうのをよく言うんですけれども、で、要は、今までの、特に日本社会って、まあ、よくあるのがね、まあ本当会社の中でね、もう誰かが本当病気になるみたいな感じになって、ね、うつ病の人いっぱい生み出して、でも会社の利益は最高益ですみたいな。まあそういうのが、なんか正しいとされてた。なんかそれは逆に病気になっちゃう人が、まあ弱い人でダメな人なんだみたいな感じだったと思うんですけれども、なんかそういう系っていうのが、まあ今後、やっぱりかなり厳しくなってくるよなっていうふうに思うんですよね。
なるほどね。
です
確か
ね。
に。SDG、S、発音は、
SDGs。
そう、発音悪くてごめんなさい。まさにそこを地でいく、ね、
そうです
ちょっとニュー
ね。
スだったな、なんて思いながら。
そうですね。だから今回のね、このオリオンビールさんのお話も僕も聞いて、いやね、やっぱそこ売れてる商品、ね、チューハイの売り上げの4割が、このストロング系のね、
そうら
チ
しいです
ューハイ
ね。
だったと。でもそれをまあやめるっていう決断ね。で、それがまあ社長さんのこのインタビューでもね、書かれてますけど、なんかやっぱそこをね、いろいろ問題になってて、で、その辞めるっていうところに、対してのね、会社っていうよりも、やっぱ社会全体の責任を考えたときに、まあ会社としてこれを辞めるっていう、ね、決断をされたっていうところは、いや、本当に素晴らしいなっていうふうに思うというか。
ねえ。もう、でもね、私もこのニュースを知ったときに、あ、でもね、また素晴らしいのが、それを、9%を辞めるっていう決断もそうなんですけど、さっきオリオンさんの、商品が結構また面白くって美味しくって限定版みたいなとか、だから同時にこうね、社会によろしくないものをやめて、それと同時にまた戦略的に新しいものを出し続けるスピードがすごく早いな、なんていうのを、単に飲んでるだけではなくて、ちゃんと分析的に先生、経営塾のパーソナリティなのでね、
素晴らし
飲み
い。
ながら観察してるって言い訳
す
していい
ご
ですか？
い。いやいや、もうすごいと思います。大事です。飲んでる時が一番いいアイデア出てきますからね。
そうなんですよね。だけどまた新商品でね、女性向けするものとかを出されていたりとか、パッケージ可愛くなったりとか、やめるだけではなくて、そのまた一方で他のところにきちんと力を入れてるっていう商品開発力もすごいなーなんてね、思ったりしてますけど。
そうですね。なんでそこをね、やっぱ経営者がね、結局、まあ、工夫できるかどうか、その目先の利益を落としてでも、まあ、ちゃんと社会性をね、ちゃんと訴えることで、で、あとそこは多分人の知恵っていうのをね、使っていくことで本当補えるのかなっていうふうに思うんですよね。で、誰しもがね、なんか、やっぱ罪悪感持ちながら商品売っていく、展開していくっていうのって、やっぱり、あんまりいいアイデアも生んでこないし、新しい企画も出てこないのかなと思うんですけども、やっぱりこれからの時代っていうのは、もう情報がね、とにかく出るのが早いですから、ね、ストロング系も最初は、そんなね、依存症とかって言われてなかったんだけども、やっぱね、流行って、 広がっていく中で、あ、そういうのを生み出していくっていうのがね、すごく浸透しま、してね、していった中で、やっぱそれに対する対応を前、早くする企業と、それが遅くなる企業では、やっぱ僕はやっぱすごく反応変わってくるなと思います。で、今って消費者もバカではないので、やっぱそういういろんなね、口コミだったりいろんな反応っていうのはやっぱ見てくるので、やっぱそれが、周り回って結局自分のところにも帰ってきてしまうっていう形。なんでやっぱその中長期でしっかりと単に自社の利益だけではなくて、社会全体の利益。でもそれが結果、会社の利益にもつながってくるっていう。まあ、これが本来の、これから目指す企業経営かなっていうふうには思いますよね。
確かに。でも、そんなね、会社さんの理念や、ね、経営戦略を聞くだけで逆に変えたくなりませんか？飲みたくなりませんか？
ね、すごい、共感できるし、なんかね、すごく飲んでみたいなって思いますよね、なんかね。
ねえ、ネハさんね、そんな、どうですか？
そうですね。多分なんかその決断、この決断ってすごい大きい決断だから、会社の中はどんなことが起こってたんだろうとか、ちょっと気になったりしましたけど。そうね、なんかやっぱりこういうなんかニュースになるぐらいのトピックスになると、あ、どんな思いでこの決断をされたんだっていうのがまた見えてくるから、なんか消費者としても応援したいなっていうふうに、やっぱり気持ち的にはなるなっていうふうに思いました。
本当そうですね。逆にむしろ、ね、そのストロングがやんだとしても、他の商品逆にね、そこの会社さんの買いたくなりますよね、本当に。ね、思いに共感するっていうかね。
そうですね。で、あと、やっぱり、あと、まあ、もう一個大事なのが、別に、その 9% のね、酎ハイを出すことは別に法律違反ではないわけですよね。
そうですね。
ね、
うん、
ちゃんとした法律の中で別にやってるわけで、法律を破ってるわけじゃないんだけれども、うんうん、まあ、それに対して経営者がノーって言えるのかっていうところ。で、法律っていうのはあくまでその最低限のラインを守ってくれるところであって、本来、まあ人がどうあるべきかっていうところは、やっぱその経営者の倫理観であったりとか、まあ、それこそ生き方みたいなところ、価値観っていうのにつながってくると思うので、まあそれを持ってる、まあ企業っていうのが、まあこれからは、伸びていくんじゃないかな。まあ、これが、それが、そういうものが選ばれてくる、本物がやっぱり選ばれる時代になってくるかなって。で、それが生き残っていくなっていうのは感じますね。
本質ですね。
そうですね。
なるほど。でもね、なんか、ちょっとこの、地元のね、私たちが普段、本当愛してやまないオリオンビールさんの記事が、ね、全国版のビジネスニュースに載ってるっていうのもすごく誇らしいことだなと思ったし、で、ここのホームページ覗いたことなかったんですけど、ちょっと拝見してみたんですね。うん、そしたら、ミッション、人を場を世界を笑顔にオリオングループっていうね。
うん、
なんか、そのミッションそのものだったんだろうな、今回とかって思ったりしましたけど。
そうですね。なんでね、まあ、今回ね、まあ、オリオンビールさんね、まあ、アサヒビールさんの、まあ、参加にね、入られた、ということでね、結構不安視されてたね、沖縄の方も多いんじゃないかな、
ね。そうです、そうです、最初ね。うん、オリオンなくなっちゃうんじゃないの、あのビール、サザンスターとかね、なんか、
そう
ね、
そうですよね。まあ、地元、ね、もう本当、地場のね、本当に一番大手の企業さんでしたから、あれだったんですけれども、まあ、逆に、まあ、そういう意味でね、良い意味での、まあ、刺激というか、中でね、やっていらっしゃる方も素晴らしいですけれども、まあ、ちょっと外の新しい風が入ることで、まあ、よりね、また地元の方々にね、なんか、新しい良いものを提供するっていう形になってきてるのかなっていうふうな感じますよね。
なので、新しい風が吹いてきた中で、またそういうふうなね、決定とか商品開発になってるっていう。うん、だからまあ、強みとか、持ち味をやっぱり重ね合わせることで、やっぱりお客様にまたより喜んでいただける商品を出せるっていうのも、一つの大きな経営の方向性なのかもしれないですね、うん、先生。
そうですね。やっぱりそういうね、やっぱ既存の、で、特にこれからね、時代がどんどん今変わって、ていく、時代な、まあ、コロナの影響もあって、やっぱり人の思考とか行動がいろいろどんどん変わってくる時代ですから、まあ、そういうところに、やっぱり柔軟に合わせていく。で、やっぱこれまでの時代っていうのは本当に利益追求だったと思うんですよね。いかに利益上げられるかっていうのが、いい会社だったんです。もう、まあ、これからはやっぱ価値観が、まあ、やっぱつながりとかね、人の命っていうところがやっぱより重視されてると思うので、やっぱそこに反することをね、企業がやっぱりやっていると。で、まあ、表面的にはやってなくてもね、なんかそれが周りまでそこに繋がってしまってると、やっぱり、それっていうのが、止められるエネルギーっていうのが入ってくるかなと思いますので、 で、まあそこをよりね、継続できる。まあ SDGs っていうのが、ね、持続可能な社会を作っていくっていうのが、うん、まあ目的の、目的になってますんで。なんでそういう、で、持続可能というのは自社だけが存続してても、結局、ね、自分の会社だけが儲かっててもね、周りの社会がね、衰退してたら、結局、その商品を買ってくれるお客さんも衰退しちゃうってことなので、なんで、そういう形ではなくて、まあ、自社も反映するけども、それは周りが反映するから、こそ自社がちゃんと反映できるっていうことで、よりちょっと高い視点で、まあ、地域社会とかね、まあ、国とか、まあ、地球全体みたいなのを考えられる、方っていうのが、やっぱ、企業っていうのが、まあ、これから伸びてくるのかなっていうふうには思いますよね。
要は、こう、ウィンウィンですね。社会や地域にとってもウィン、うん、ウィン、あと、また会社自体にとってもウィンっていうことでね。
そうですね。全体に通してのやっぱウィンっていうのが、今まで以上に、非常に大事になってくる。まあこれはまあ本来はね、日本企業はまあそういうのをね、もともと持ってる企業さんってすごく多いと思うんですね。まあ欧米型のね、まあ会社さんがどうしてもそういう利益優先っていう会社さんがどうしても多かったんですけれども、まあでもそういうね、日本本来のね、まあ全体の調和みたいな、まあそういう価値観っていうのが世界的にも見直されてきてるのかなっていうのはすごく思いますね。
なるほどね。でもね、まあネハさんとかは本当にまだ20代。ということでね、今ちょうどね、社会の過渡期を見られてるところなんじゃないかなとかって思うんですけれども ね。
そうですね、こういう企業さんからね、また枝分かれして見えてくるっていう社会問題も面白いなって今聞いていて思ったりとか、なんかそのオリオンビールさんで言ったら、前になんか知り合いが首里城に貢献できるビールがあるらしいっていう。で、私もさっきラインナップちょっと見てたら、今もあるんですね。このシリーズ上、再建支援館っていう、一貫につき3円、再建の支援に活用されるって、はい。やっぱそういうのもね、社会貢献っていう面と、あとはなんかね、その首里城の問題とかって、ね、時間が経つと人の頭からまたね、離れていってしまうところを紐づけてくれているっていうのもすごい大事だなっていうふうに、ちょっとラインナップを見ていて思ったりしました。
本当、もう地元密着というか地元の本当に企業としては一番理想っていうか本当に頼もしいですよね、その辺は。いや、でも利益の中からまたそういうところ、
ね、そういうね、地元の企業さんがね、やってくれてるのはすごく頼もしいと思いますよね。
もちろんね、全国的な大手さんとの、まあ、タイアップというかそれも大きいんですけど、なんでしょうね、地域再生とかね、創生とか言いますけど、この、いわゆる、大企業、都市部のね、会社さんも素晴らしいだけども、地域でね、それをずっと根ざして頑張ってらっしゃる企業さんが、そういうふうな目線でね、経営をされていかれると、結構そこからの波及効果みたいなね、見えるものも見えないものもね、意外と大きいんだなぁ、なんてちょっと思っちゃったりしてますけど、先生。
ね、本当にそう思います。なんで、やっぱりね、オリオンビールさんがね、やっぱ頑張ってくれると、沖縄経済もね、なんか元気になるでしょうし。
頑張って読まないといけない。
ね、そう、沖縄の人がね、やっぱり元気にね、なってくれるのが、やっぱり一番、景気にも一番いいのかな、というふうに思いますから、やっぱそういう形でね、どんどん皆さんね、活性化してほしいなと思いますよね。
あと、やっぱりそういう企業さんが、まあ、地域のロールモデルになって、今、それこそ創業して一代目の社長であったりとか、あとまた過渡期を迎える会社さんの一つの大きなロールモデルにもなってくるっていう影響もあるのかな、なんて思ったりしたんですけど。
そうですね。やっぱりこういうね、沖縄の地場のね、トップの企業が、そういう形でね、SDGs っていうね、考え方とか、まあそういうね、地域のことを考えてっていう形になってくると、やっぱり、他にね、それ見習ってね、してくるっていう企業さんもすごく増えてくるんじゃないかなっていうふうに思います。で、やっぱりね、そういう中で、まあもともとね、沖縄は多分ね、その地域の人と一緒にっていう意識は多分強いと思うんですけれども、まあそれがよりもっと明確になってね、より良い社会を作っていくっていうのは、意識が、まあ本当に皆さんの活性化されてくるのかなっていうふうには思いますよね。
なるほどですね。でもあれですよね、ネハさんはね、今会社の方でお勤めされてらっしゃるけど、例えばまあ、今日はね、本当に地元の企業さんとして一例取り上げたね、会なんですが、そういう、やっぱり、この社会貢献度が高かったり、理念がしっかりしたり、あとはね、お客様のために経営方針、なんかね、計画を変えられたりっていう、そういう 会社の中でやっぱり勤めてる社員さんって、ある意味またビジネス的なものも成長していくのかななんて思ったりしますけど、どうですかね。
そうですね。今日こうやって、ね、話を聞くきっかけがあって、あ、オリオンビールさんってこういう会社なんだって、改めて気づいた、知れたっていうのもすごく大きいなと思ったし、うん、今私は関東にいるから、やっぱなんか関東でもきっとそういう地元に貢献してる企業さんって、きっと知らないだけでいっぱいあるんだろうなって、今改めて思ったので、ちょっとね、なんかそういう会社っていうのをなんか知りたいなっていうふうに思いました。うん、
いいですね。もう本当にね、企業ってお客様に喜んでいただいて、地域に喜んでいただいて、そしてまたね、中で仕事をしている社員も喜んでってなると、すごくいい循環がその経営や企業と、企業を通して、なんでしょうね、広がっていくのかななんて、尊いななんて思いますけどね、先生。
そうですね。本当にで、こういう地場の企業さんでね、結構いろんなそういう活動してるけど、なかなか知られてないとかっていうのもね、うん、結構やっぱりあったりするので、意外と地元の企業さんがね、そういうのをやってたりとかっていう、うん、ね、その SDGs に取り組んでたりとかっていうのもあったりもするので、そういうね、地元の企業さん見てみたりね、話聞きに行ったりとかしてみるっていうのは、非常に学びになるんじゃないかなっていうふうに思いますよね。うんうん、
なるほど。今ね、この電波って、まあ、沖縄の FM 那覇の、那覇さんの電波を通してますけど、あれですね、もしそういうね、企業さんがあったら、このような感じで時々ね、ご紹介させていただくのも一つの学びかもしれないですね。
そうですね。ぜひね、これ聞いてるね、経営者の方でもしね、自社の取り組みとかね、紹介してほしいとかっていうね、企業さんとかもあれば、ぜひ、お問い合わせいただいてもすごく嬉しいかなと思いますし。
はい。
ね、うん。いろいろそういう企業さんやっぱ紹介していけたらな、っていうふうに思いますよね。
いや、そうですね。本当に、そういうところから、うん、まあ、情報がつながったり、話題がつながったりっていうこともね、あると思いますので、例えばそういった、我こそはとかですね、あとは、そうですね、あとは、この会社さんが、とかっていうご紹介は、どちらの方にどういうふうにご案内をかければいいですか？
そうですね、西財団で検索していただいて、問い合わせフォームがありますんで、はい、そこでね、ご連絡いただきましたら、はい、はい。ね、次戦他戦問いませんので、こういうね、SDGs とか、まあ、地域貢献にね、貢献してる企業さん、僕らもね、ぜひお話聞かせていただいたりとか、ね、して、僕らも学びにもなるかなと思ってね、これをまたリスナーの皆さんにもね、お届けできるかと思いますんで、利子財団のホームページの問い合わせからね、ぜひご連絡いただければ、はい。いろいろお話聞かせていただけたらと思いますんでね。よろしくお願いします。
はい。はい。はい、これお問い合わせに関してはね、うちのキュートなネハさんがですね、受付を担当させていただいておりますので、ぜひぜひどしどしとね、お寄せいただきたいと思います。はい。では今日も、先生、ネハさん、どうもありがとうございました。
はい。ありがとうございました。
この番組では、企業や経営についてのご質問を募集しております。
こんなことで悩んでいます、こんな場合はどうしたらいいの、などなどご質問がありましたら、ぜひ番組宛に送ってくださいね。
はい、質問の宛先は立新財団のホームページよりお問い合わせの欄からご質問ください。その時にはラジオ経営塾についてとお書きください。
またツイッターでも質問を受け付けております。ハッシュタグラジオ経営塾をつけて投稿してくださいね。この番組は沖縄の起業家や経営者のビジネスの成功に役立つ内容をご紹介しております。
また来週日曜日9時30分よりラジオ経営塾でお会いしましょう。皆様楽しい日曜日をお過ごしください。